皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。2月1日、藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は統制型の現場が崩壊という話です。前からリーダーシップについてはですね、縦型ダメですよと、あれやってんとその現場うまく回りませんよと、会社回りませんよと、横型にしてくださいと、横型のダイナミックなリーダーシップでいかないとダメですよという話をルル申し上げてきたと思います。しかし現実的にはですね、平成の時代は縦型統制型のリーダーシップがメインで、横型のリーダーシップはむしろマイナーだったと思いますね。しかし世の中見てください、この縦型の統制型のリーダーシップが崩壊して、で現場がまさにそのリーダーシップの崩壊とともにまさに現場崩壊を起こしてるのを見ててお分かりいただけます？JR がですね、また雪の中でね、立ち往生をやらかしたんですね。なんか施設はちゃんとね、列車運行してたんですね、 JR だけですね、なんかそのまあ雪の備えしなかったと。で備えしないっていうか、その雪ね、降ってんのに走らしちゃって延行されちゃったのね。でお客さん中閉じ込められちゃって、あれ何度目ですかね、ああいうことやんのね。大体鉄道なんて日本で150年やってて、それ以前はだから世界でもっと長い歴史なんだから、まあ雪の中の立ち往生なんてな昔からあるわけですよね。だからノウハウなんか一番持ってるはずなんだね。こう雪の中ので立ち往生しないためのノウハウなんか、それ無限に持ってるんじゃないかと思うんですけども、全然機能してる様子がないよね。あれ何屋さんって感じだよね。それから例えば原発、原子力規制委員会がなんかいろいろ言ってますよね。柏崎刈羽はとても運転できる状況にないとかですね。あるいはなんかあれですね、六ヶ所村、あれはまだ工事完成に至ってないとか。あるいはなんか電力会社がですね、客の名簿をね、不法に見てたとかですね。何をやってるんですかね。なんていうか、本当に統制でね動いてるはずのものがですね、全然統制動いてなくて、で信用失墜でですね、あんたこんな仕事できるのって感じですよね。沖縄の米軍、あれ軍隊なのか何なのかね、やからなんじゃないですかね。沖縄の米軍はですね、なんかまあ人のうち入り込んでね、寝てみたりですね、喧嘩してみたり、飲酒運転やってみたりですね、ただのですねやからじゃないかと思うんですけど、あの連中ね。まあ冷戦崩壊したん、冷戦は終結してるんで、あれはまあ取り払いのですよね、取り払いの連中があそこに置かれてるわけだから、まあね、それは取り払いってことになればですね、士気も何も落ちるんでしょうけども、それにしたってあれめちゃくちゃなね、ほとんどやから見た連中がですね、鉄砲持ってですね沖縄いるわけですよ。悪い奴らだね。まあ海兵隊は強いとかね、なんかそういう話が時々ね、軍人から聞くことがあるんですけども、面白いな、あれでどうやって戦争するのかと思うけどね。まあ統制崩壊してますよね。それから最近やっぱり特にコロナでですね、在宅勤務とか広がってですね、もうなんかそりっきりになっちゃった組織って結構ありますよね。人辞めちゃうんですよ。人辞めちゃってですね、でなんか形ばかり残ってる組織ってのは結構あるんですよ。まあこれ国内だけじゃないな、中国なんかそんな、むしろそういうのが多いんじゃないかと思うんだけども、アメリカもそうですよね。西海岸、東海岸の大都市にある企業なんかでは、もぬけの殻になっちゃったところが結構ありますよね。オンラインで仕事しますから、当然統制型が強くなるわけね。統制型が強くなるんだけども、まあその統制やってたら逃げちゃったと、いなくなっちゃったと。でいなくなっちゃったら誰も何もできないと。要するに下が逃げちゃったら上がやればいいのにですね、上は何も仕事はできないんだと、下請け呼ばないとできないんだと。 あんた課長だろって、いや課長は仕事はできないんだと、仕事を指示するのは仕事なんだと、で下しなくてどうするのと、どうにもならんのだとこういうこういうの珍しくないんですよね。何をやってきたのかって、逆にそういうことをずっと長年やっててですね、よくまあ心配にならなかったなと、明日どうしようかって心配にならなかったのが私にとっては不思議なんですけども、まあとにかくそういうことよ、統制崩壊しちゃったんだね。だからこう今あと金融がそうだね、金融はね統制っていうよりもですね、まずそのルールなんだよね。金融とはもともと危ない世界、国際金融とかところが危ない世界ですから、厳しいルールを設けてんだけども、このルールを守るか守らないかってのは基本的にはもう金融は抜け道があればルールを破ると、ルールを抜け道を見つけてルールを破ることが進化であると、これも悪いことでも何ともなくてですね、それがそうやって金融って進化してきましたから、まあそういうふうにやってんだけども、こう統制が崩壊するってのはですね、その狩りと同じなんですね。金融っていうのは一人じゃやっぱ儲かんないんですよ。まあインサイダー取引って言っちゃえばインサイダー取引なんだけど、あれみんな徒党組んでやるんですね、金融っていうのは。一緒に狩りをするんですよ。だから商品仕込むやつ、それを宣伝するやつ、それを売りつけるやつで、売買するやつで、それをこうメディアで生やすやつ、全部あれチーム組んでやってるんですよ、国際金融市場っていうのは。でそのチームが統制取れてると、やっぱりとんでもないものもよく売れるし、まあたまにはいいものも売ることもあるんですね。近年いいものは少ないんじゃないかと思うんだけど、まあとんでもないものをどんどん売っちゃうわけね。サブプライムローンもその典型だったでしょう。それから、まあ、変な国の国債とかね、某なんとかバンクのですね、社債とかね、よくまああんなものですね、劣後債だ、よくまああんなもの売るなと思ったんですけどね、まああいうのの徒党組んで統制組んで売るんですよ。そうするとね、3割立派なように見えちゃうんだからね、でちゃんと取引できるようになるんですよ。その統制が崩れてんだよね。だからもうなんか狩人同士がお互いになんかこう獲物の取り合いやってんじゃないの。ほらね、追い込む人と仕留める人と、それ担いで降りる人といた場合に、そのみんなが自分の獲物をねこう横取りして持ってっちゃうみたいな、そんな相場じゃないですか、あれ見てると。完全に統制が崩壊しちゃった感じがしますね。だからそのゴールドマンでもね、モルガンでも、まあ利益半減とか言っててね、えらい、厳しいようでありますけど、そりゃそうだろうな。ああいう大きな会社ってのは会社の方針みたいなのを作ってですね、まあそれ日本もそうですけどね、何売るってのあるんですよ。そのどうやって客を騙すかってあるんですよ。客の騙し方のやっぱりそのターゲットがあってですね、今期はこういうとこを騙して何売りつけようとかですね、まああるんだよ。でそういうのが崩壊しちゃったように見えますね、あれね。ああもうそうなるとお互い食い合いだから、まあ何もないね。あと政治がそうだね、まあ、アメリカなんか大混乱だね。まあ、トランプが引き続き軍の最高司令官でありますから、ひたひたとですね軍歌の音が聞こえてくるわけだ軍のクスの音がね、ひたひたと軍歌の音が聞こえてきてですね、バイデンの周りのディープステートもですね、もうなんか生きた心地がしないんじゃないの。ウクライナに逃げてるやつも結構いるみたいになりましてね、ウクライナに逃げたって今そこを包囲されてるわけだからな。あとポーランドか、ポーランドあたりにいたって、ポーランドもやっぱそら、いつまでも続かんと思うね。まあそういうのも逃げ場所がおそらくないし、もうシリアは隠れらんないみたいね。シリアはもうそういうなんか隠れる場所はどうもないらしいんですけども、まあウクライナとあとせいぜいポーランドぐらいに隠れてますけども、もうそういう状況ですから、ディープステートなんてもともとですね、自分のことしか考えない連中が集まってるだけのことですから、もともと統制なんかあるように見えない。特にひどかったクリントンだね。もうクリントンのクリントン政権の8年間だから統制も減ったくれはないよね。めっちゃくちゃやってたわけだからな。オバマの時もそうだよね。めっちゃくちゃで、もうとにかく現場のやつがですね、軍人だろうが、その金融だろうがね、あといろんな分野ね、温暖化でも何でも、もうとにかく自分の金儲けのことだけ、あと特に若い人とか入ってくると、もう自分の出世のためだけにね、めちゃくちゃお互いやり合ってるという、お互い万人が万人とですね競争してるっていうのかね、本当そういう状況だったと思うんですね。もともとそういう連中だから、 ほら最初から統制なんかないわね。それでもなんかやっぱりみんなで一緒にやればもっと儲かるとか、みんな一緒になると危ない時はねやっぱ統制かかってるんですけども、もうなんかウクライナいよいよ敗戦だからさ、もうちりぢりバラバラでね、でペロシもいなくなったでしょ、だからヒラリーももう今見ないよね、本物ね見ないでしょ、だからこうやってどんどんいなくなってくると、しかもそれワクチンのこともさ、だからあれのウイルスのこともどんどん本当のことバレちゃってるから、もうああなったら完全統制崩壊で、砂が飛ぶような感じで今やってんでしょうね、みんな逃げちゃうんでしょうね、そうするとまさに現場は崩壊ですよね。で日本はったらこれ日本の自民党がそうですよね、自民党はもうなんか岸田がですね、自民党のねなんか会合に出てこないとか、まあ、なんか新聞載ってましたけども、もうなんか自分のやることだけしっかりやってると、人のことは気にしないと、で誰もみんな文句言わないと、呆れたっていう声はあるんだけども、だからどうするってわけでもなくて、もうなんかじっと黙りこくってるという、ただそれだけですね。でなんだかんだ言いながら清和会っていうのはまず金の統制が効いてた気がするんだよな、まあどちらかというとそのクリントンに似てて、まあ、みんな金儲けで集まってるような政治団体ですよね、まあ、理念はいろんな言ったってあんなものはごく一部の人だけの話で、特に安倍政権とか小泉政権は目の前に人参ぶら下がってて、もうこの人参を食いたさにわんさか運かのごとくね変な連中集まってたわけなんで、もともと統制はないじゃないんだけども、まあ、アメリカ軍後ろにいたじゃないですか、米軍後ろにいたから、まあ、あの中国けしからんかっていう話で戦争準備しろとかね、そういうなんか防衛の話はあったし、あと不動産だよね、安倍のとこはあの不動産と武器が利権ですから、あの不動産は結構いろんな開発やるんだっつんでね、みんな徒党組んでやってましたよね。そういう意味での統制ってのはあって、まあその役所の許認可からね、工事業者の選定から、あオリンピックみたいなもんだよ、オリンピックで見事に談合がね全部あの出てきましたけど、やっぱりあの談合はちゃんと統制がいるんですね。あの談合を破りでですね間違って受注したりしたら大変なんですね、談合法で決まったやつが、落ちるはずの人がですね入札の金額間違えて、取っちゃったりするとね、あれ大変なんですね、まあそういう談合も、もうそれは特に清和会だったと思うんですけどね、あれ民主党時代も結構あったように思いますけどね、民主党がどこまで関与してたか知りませんけども、そういう談合は結構あったように思いますけど、まあそういうのはもうね談合崩壊だよね、本当のこと言われちゃったらそれっきりだもんね。教科書もそうでしょ、教科書の選定も最近あちこちこの汚職が見つかりますもんね。古典的ななんかね、学校の先生たち、まあ、校長さんなんかを両手で飯食わしてね教科書選定やってたなんて、なんか古典的な世界で水戸黄門の世界だよね、なんか面白いねあれたちね、ああやって普段から仕事してんのかなと思うと、まあ、本当世の中ってな希少生物っているもんだなと本当ね希少生物ってやっぱいるんだなと思って、改めてなんかびっくりするんですけども、まあそういうのもまあ終わりってことになりますわね。で統制が崩壊するってことはですね、こう今まで統制の中で埋もれてた人たちが台頭するってことでもあるんですよ。統制が崩壊したら全部終わりではないですね。統制に従わなかった人たちとか、統制の中でそのまあ冷や飯食ってた人たちが今度台頭してくるということですね。で統制でないと生きられない人と、統制があると生きられない、不統制があると生きられない人と、まあ世の中やっぱ2つあると言っても、2通りの人がいると言っても、それも多分間違いではないと思うんですね。両方できるっていうのはまあ一番いいことなんですね。どっちでも切り分けられると、統制ったってさ知れたもんなんですよ。な別にね洗脳させるわけでもないからさ、適当に言っとけよでしょ、はいかイエスか喜んでよ、適当に言っといて半値上げ2割引きでですね、まあ話聞いといてですね、まああのやりたきゃどんどんやればいいんだけど、やりたくなかったらですね、まあビリになんないようにやってりゃいいわけですね。難しくないよね現場でね、本気でやろうと思えばですね。で 一方ですね、この本当大変なのは自分たちやることですね。うん、投資も何もないところで人と金と物を自分で集めてやってくる、これはなかなか大変なんですよ。だからむしろ実力者っていうのは統制ないところで仕事してるんですね。統制やら言ってみれば配給品が全部揃ってる、人物金も全部配給で揃えられてくる世界だから、あれはもう、うん、腹さえくくりゃ誰でもできるわけでね、やっぱり自分でやることの方がなかなか難しいですね。そうすると逆に言うと統制型の現場が崩壊するとは当然じゃ当然で、実力者いなくなっちゃうんだね。腹くってやるったってですね、そんな無理難題ばっかりいつも言われたら精神状態悪くなりますからね。でそこで働いたことが全然実績にならないですよね。バカな統制にね従ってですね、上司の足の裏舐めることばっかりなことばっかりやってたってちっともその人の業績にならないし、その人の未来のプラスにもならないでしょ。やめちゃうわね。そうするとやっぱり統制型の現場が崩壊するのはこれ当然なんですよね。で実力者も他にいるわけで、だから統制を使わないでも組織が動くって言いますかね、チームが動くっていうのが本来の姿なんですね。まあこういうのを見てると私やっぱりもう官僚制度っていうのは完全に終わりじゃないかと思うんですよね。うん、まあ古代の日本は実に慌ただしくてですね、もともといた日本の国内の原住民にですね、大陸から犬たちがやってきますよね。北から西から南からね、東から来たのかも人もいるかもしれませんけども、まあ、そういう人たちが集まって国作ってある種大混乱の時代があって、今度そこに律令制度を入れて一つの国でまとめていきますよね。だから律令制度ってのは官僚を作るんだから、言ってみれば上級国民を最初に決めるんだよね。上級国民を決めて上級国民がその他国民を支配するということで、かろうじて国の形を作って、でそうした理由は海外に対抗するためですよね。中国なんかに強大な王権ができる、あるいはその、ね、西洋に強大な王権ができて、これがなんか圧迫してくるとそれに対抗するためのね一つの手段として、まあ、国内統制をかけるというふうにやってきて、まあ、明治もまさにそうですよね。でも結局その、まあ、上級国民を作って官僚で統制するっていうのも、その人間がですね国民を裏切ったらそれっきりだし、この人間が凡庸だったらですね全然ダメなんだね。中国の秦国じゃないけどもですね、こうなんか科挙なんかでこう選ばれたのがね、もう全然ダメなわけ、西洋にね勝てない、ああいうふうになったらもう終わりじゃないですか。で今日だともうそのいわゆる役所が人と金でやってる管理なんてものは時代遅れであると。確かにそうなんですね。 AI の方がよっぽど賢いっていうのはたくさんあると思いますよ。 AI とロボットでこと足りるものは結構あるんじゃないかと思うんだね。でその先にはブロックチェーンみたいなのもありますからね。でもやっぱこう俗人的な支配、上級国民が支配みたいなっていうのはもう終わったんでしょうね。今から100年ぐらい前にいわゆる王様の制度が基本的に終わりますよね。第一次大戦の終わりで、うん、王権っていうのも終わって、まあ名残みたいなのがね、こう例えばオスマントルコなんかあの時終わったでしょう。名残みたいなのが今世界中にあるんだけども、どうこれトランプ時代になってどうもなんか世界中王室だ皇室だったらなんか終わってきてんじゃないの。なんかみんなトンチンカンになってきましたよね。国民もなんかいらないという人増えてきたし、まあ最後どうやってね、家族は大事でしょうから、家族ぐらい残さないとまずいんでしょうけども、まあ、制度というものがね、まあ、どこまで残るかは非常に甚だ疑問ですよね。だからこう人の上に人を乗っけるっていうようなやり方は、そういう統制っていうのはもうなんか私は難しいと思うな。律令だ官僚だなっていうのはですね、人の上に人を乗っける制度だから、あれはもう難しいんじゃないかと思うんですね。そうするとやっぱり人の上に人はなしね、天があるのみだな。人と天が直接つながるという、まあ本来の人間の姿って言いますかね。あとは横のチームだね、天とつながりながら横とチームを組むことは、これはいいことでありますから、まあ自然界と同じですね。それぞれが太陽の光を浴びながら、お互い横に連絡取りながらね、虫も植物も動物も生きてるわけですから、まあ、あれ日本も戻るってことは一番なんかね確実な方法かもしれませんね。持続可能性ということにとってね、まあなんかやっぱり人類は一つの、苦難に満ちたこの2000年ぐらい終わりにしたといえば、確かにそういう時かもしれません。人の上に人を乗っける必要はないと。そうするとなんかこう人が受ける統制っていうのもですね、実は 天からの統制とか横の中でのこのチームって話になりますから、こうあまり俗人的なものではない、なくなんですよね。もっと言ってみれば大きなもので、本人が思いっきり実力を発揮できるために空間を広げていけばいいっていう話なんだね。統制厳しかったら空間広げればいいんだね。活動の幅広げていけばいいわけですね。そういうことによって統制って結果的に弱まっていきますから、まあ、それをなんかお互いみんな頑張って自分のこう空間を広げていきながらね、より高い幸せを追求するという、本当はそういう時代しか多分もう視野に入ってこないんだろうと思うんですね。なかなか面白い時代が来たと思うんですね。これから数年とてもね、その大きな変化が来るでしょうから、まあ、頑張っていきたいところですね。というところで今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、統制型の現場が崩壊ということをお伝えいたしました。ではまた見にかかりましょう。さよなら。